はい、皆様こんにちは、Windows 10 モバイルのセッションにおいでいただきましてありがとうございます。私ですね、マイクロソフトで、Windows 10 モバイルの方を、技術営業の方させていただいている、中島と申します。よろしくお願いいたします。すいません、早速なんですけど、普通私やらないんですけど、ちょっと今日だけはちょっと皆さんにお伺いしたいことがございましてですね、Windows 10 モバイル、私結構知ってるよ、詳しいよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。いや、中身が変わるわけじゃないんですけど、前半で少し復習的にご説明する部分がありますので、その辺をどうするかなということで、ちょっとお話を聞かせて、アンケートさせていただきました。ありがとうございます。ですね、今日はですね、唯一の Windows 10 モバイルのセッションということで、Windows 10 モバイル自体は、もう数年前からですね、販売しているものなので、今日はそのものというよりは展開とか基本とか活用とか、そっちの方にフォーカスしたお話になりますけれども、よろしくお願いいたします。今日ですね、全体の流れとしては3つに分けさせていただいておりまして、モバイルの Windows 10 モバイルの特徴と活用と展開という形になってます。特徴のところではちょっと復習的なところですね、先ほどちょっと皆さんに手を挙げていただいたようにですね、どういうものかっていうのをちょっと復習的にお話をさせていただくことがあります。それから活用、それから展開というふうになります。いきなりこんなスライドから始めます。懐かしい顔ですね。この人が、分からない人がいるかもしれないのでご説明しますが、マイクロソフトの元 CEO の、スティーブ・バルマーですけれども、スティーブ・バルマーが2016年の4月にですね、ブルームバーグという、ところの、インタビューで話したことですね。それを一番上のトップラインだけ、翻訳しますと、バルマーはタブレットや電話のビジネスの参入が遅すぎたということを言ってるんですね。もうご存知ですね、サーフェスとかですね、その辺の、参入のことを言っているわけですけれども、ただ実際にはもうこれよくどっかでいろんなところでご覧になったスライドかと思いますけれども、その先ほど バルマが言ったことにから考えるとですね、びっくりするようなぐらい今、非常に、豊富な、ラインナップで展開しているというのはご覧いただけると思います。で、ちょっと電話に関して見るとどうなっているかというと、残念ながらですね、今ルミアの製造をやめてしまっているので、サードパーティーさんの製品ということで、展開しているわけなんですけれども、何を言いたいかというと、このラインナップの中での位置づけっていうところをちょっと見ておいていただきたいと思います。大きな80インチのですね、サーフェイスハブからですね、その、頭に乗っけるホロレンズから、ディスプレイのつかない IoT までですね、いろんな展開させていただいている中で、ここが1個ポツンってなくなるとですね、なんかおかしなことになるっていう意味でも、やっぱり電話のテクノロジーというのは非常に大事なものだということで、マイクロソフトとしてはですね、今後も、続けていきますよというのはですね、今の CEO のサティアも、申しているという状況でございますので、この辺を踏まえてですね、今後もですね、 Windows 10 モバイルいろいろやっていきたいと思っているわけなんですけれども、特徴というところからちょっと復習していきたいと思います。Windows 10 モバイルになる前ですね、Windows モバイルって言っていたり Windows フォンって言っていたりした時代が長かったんですけれども、今回 Windows 10になったということで、全く新しく Windows 10 の、PC のカーネルと同じものを使って作り直したっていうのが、一つの大きな特徴なんですね。ハードウェアとしてはですね、7インチ以下っていう定義があるんですけれども、さらに特徴的なのは、ARMの CPU を使っているということですね。具体的にはクアルコムのスナップドラゴンシリーズが使われています。このほかですね、電話としてのやっぱりいろんな機能が必要ですので、そこがですね、PC との違いで細かく決められているものに従ってデバイスメーカー様に作っていただいているということですね。なので若干 OS も違います。なのでモバイルっていう名前がついているということですね。 なので時々あの Windows 10ファミリー、まあファミリーではあるんですけども微妙に違いますと。じゃあどの辺が違いますかって言われると、まあなかなか表現難しいんですけど、大体電話という機能に特化しているということですね。その辺でご理解いただければと思います。じゃあちょっとあのそれをですね、その特徴をですね、あの、まあ、いろんな見方があると思いますので、ちょっとさらに細かく分けてみました。エンドユーザーさんからの視点でいうと UI とか SSO アプリ、それから管理者さんからすると、インフラセキュリティですね。先ほどあの Windows 10モバイルは Windows 10のカーネルと一緒になってますって申し上げたんですけれども、まあ、それによって発生した利点というのももちろんありますので、その辺もあの管理者の視点からちょっとお話ししたいと思います。でこの辺は次の開発者というのはあまりここではあの違いがないので軽くお話しするんですけれども、まず UI ですね。あの私 Windows Phone 7の時、非常にやっぱりあのこのタイルっていうあのユーザーインターフェースが出てきた時、非常に画期的だなと思ってですね、いろんなところでこう風潮をしてたんですけど、あのタイル、もともとメトロ UI って言ったのをご存知でいた、うなずいていらっしゃる方が数名いらっしゃいますね。もともとメトロ UI って言ったんですね。メトロ UI のメトロっていうのは東京の地下鉄だって言われてます。本当かどうかちょっと何とも言えないんですけど、東京の地下鉄行くと黄色とか赤とか緑とか非常に分かりやすく色分けされていて、しかもその四角いタイル系 あの統一感あるその表示でですね、分かりやすく表示されあの誘導されるということから、あのその辺を取り入れたというふうに言われていますが、まあ、実際にあのオフィシャルのドキュメントとかあるわけではないので、これはあくまで噂です。ただこれがですね、なんと Windows 8、10とそのまま拡張されて使われております。であの、まあ、ご存知のようにあの Surface Hub 80インチでもですね、同じようなUI になっているということで、これ非常に画期的なことだと私は思ってます。あの皆さんはどう思われているか分かりませんけど、このタイルの UI ですね、まあ、どんなデバイスでも簡単に皆さん一目で使っていただけるという意味では、あの最初はいろいろ苦労しましたけど、非常に成功してきているんではないかなと私は思っております。で、まあ、それ辺がその、Windows Phone 10モバイルでもですね、それが生きているという状況だというふうに思っています。よくですね、あの10モバイル何がいいんですかって聞かれるんですね。で、まあ、あのアプリとか UI とかいろいろあるんですけど、最近私あの一番重要なのはあの SSO じゃないかなと思っています。つまりあの特に法人のお客様で、ご利用いただく際にはですね、あの Azure AD にジョインできるようになりましたと。で Azure AD にジョインできるっていうことは何かというと、 Azure AD の ID アカウントであの、まあジョインしていただくとですね、その時に、ちゃんとあの証明書がですねダウンロードされて、その後あの、ハローでですね、使ってそのもうユーザー名あのパスワードをネットワークに飛ばすことなくですね、ちゃんと認証を受けて、各アプリが動作することができる。この辺があの、まあ、実際に使ってみるとですね、なかなかあの今までやりたかったことが実現したなというふうには思っています。実際にやっぱりあの、管理される方からするとユーザーへの説明事とかですね、なんかアプリ入れるごとにユーザー名パスワード入れてくださいとかですね、そういうのがなくなるっていうのは非常にいいことかなと思っております。まあ、あの個人でお使いの場合もまあ大体似てるんですけど、まあ、あのスカイプとかアウトルックとかですね、ワンドライブとか、まあ、あの MS アカウントって呼ばれてるやつですね、あのアウトルックドットコムとか言っていただいて取っていただく、あの ID で使っていただけますと、ワンドライブも全部ついてきますということで、あの非常にあの利便性高いんじゃないかなと思っています。で今2つ の, あの Azure AD のアカウントとあの MS アカウントのお話をしたんですけど、組み合わせが実はあるんですね。こんな感じになってます。企業利用っていうことになると、Azure AD だけを設定していただく、それから個人利用も付けくるんであればマイクロソフトアカウントを入れる。でどっちを先に入れるかっていうのでいろいろ変わってきますと。この辺あのなかなか分かりづらいんで、ちょっと今日はぜひあのご説明したいなと思ったんですけども、まあ、簡単に言うとあの企業利用っていうのは最初の、箱から出す時にですね、あの、ちゃんとですね Azure AD にジョインしていただくと、 箱から出して、箱を出して最初のセッティングの中の一連のプロセスの中で、Azure AD をセッティングしていただくと、これはプライマリーアカウントになって、その後、さらに例えば MDM と紐づいていればその全部管理がされると。で、先にですね、箱を開けてなんかとりあえず全部イエスイエスイエスって言って、でそれからマイクロソフトアカウントを入れてから企業用アカウントを入れるとですね、実はそのマイクロソフトアカウントを先に入れたことでその電話個人用になっちゃうんですね。でそこがちょっとなかなか最初にご理解いただかないと後でトラブってしまう。なんでトラブるかっていうと、プライマリーアカウントって消せないんですね。デバイスを初期化しないと消えないんです。なのでこの順番が非常に大事です。ちょっとこのスライド、スクリーンショット撮ってきたんですけど、Azure AD で、左側プライマリーアカウントでちゃんと紐付けてあると、ここが情報っていうボタンだけがついてます。これ設定の中のアカウントっていう画面なんですけど、そこで見るとプライマリーアカウントが左側ですね。で右側はプライマリーアカウントではなくて、先にマイクロソフトアカウント入れてから入れたのでセカンダリーアカウントになってます。でセカンダリーアカウントなので切断ってできるんですね。外せちゃうんです。外せちゃうといわゆる個人のものが会社から離れるっていうか、そういうことができてしまうので、その端末の所有者が誰かとか位置づけがどうなってるかによって、そこをちゃんと最初からプランしていただかないといけないということで、ちょっとご注意点かなと思って、付け加えさせていただいています。はい。実際のですね、アカウント入れる画面ってこんな画面になってます。こんな感じですね。ちょっと画面を大きくしましたけども、職場用に設定しますというボタンがあるので、そこを押していただいて Azure AD のアカウントと、パスワードを入れていただくというような形になります。はい。では次に行きます。それから、Windows 10モバイルの機能とか特徴の復習の一つ、復習っていうか特徴をご説明している中で、最近出たクリエイターズアップデートについてもちょっとご説明しておきたいと思っております。でこれもやっぱり3つに分けました。いろいろセキュリティの機能が増えましたとですね。SD カードの暗号化ができるようになりました。以前はですね、デバイスのメモリだけだったんで、本体のメモリだけだったんですけども、SD カードもできるようになりました。暗号化の方式としてビットロッカー、Windows 10と同じものを使っていますので、安心安全ということですね。それから、セキュリティと言えるかどうかよく分からないですけど、MMS と RCS、これを止められるようになりました。いわゆる携帯のキャリアメールとか、あの辺の機能のことですね、あれを止める、携帯メールを止めるとか、そういう機能ができました。あとはちょっとあんまりないので飛ばしましょう。それから、IT の人から見ると、MDM の機能がすごく増えてます。これはクリエイターズアップデートの機能に、合わせてですね、いろんな機能が増えてます。でこれはちょっといろんなって言ってもちょっとなんともあれなんですけど、先ほどの RCS の設定なんかはMDM で全部止められるようになったりとかですね、そういった機能が増えてます。で最後これはどうかなと思うんですけど、コンティニウムって後でこの後ご説明するんですけど、コンティニウムって外部ディスプレイをつける仕組みなんですけど、そこのところの設定ができるようになってます。細かく設定できるようになってますので、これもちょっとご説明します。で、じゃあ先ほどユーザー視点についてお話をした後、今度はインフラの、IT 管理者の視点から考えますと、先ほどユーザー視点でいうと SSO がやっぱり一番ユーザー視点で見ると一番重要かなっていうふうに申し上げたと思うんですけど、管理者目線から見ても同じですね。Intune や Azure AD、それから Office 365ってクラウドサービスと紐付けていただくことによって、PC と同じインフラで管理していただいてユーザーサービスをしていただける、ここが非常に大きいのかなというふうに思っています。やっぱり、管理コストっていうの、携帯電話の導入をですね、企業でご経験された方いらっしゃるかどうか分からないですけど、ものすごい大変です。やっぱりセキュリティのこともそうです。盗難とかですね、いろいろあります。でそれを全部気にしてたら大変なことになっちゃうんですね。で今まで いろいろ管理機能なんとかしようということで、MDM がどんどん普及してきました。今、大抵の会社支給で電話を出した、会社支給されている方とか、あとPC の持ち出しを許してらっしゃる会社なんかは、やっぱり MDM 導入必須になってしまいましたね。で、これも、もちろんサードベンダーさん、いろいろ高機能の、MDM 出されているわけですけど、マイクロソフトの売りとしてはですね、全部一括で、同じようなインターフェース、同じようなつながりで、使っていただけますよっていうところなので、この辺はそれにこうぴったり合ってる Windows 10、Windows 10モバイルの特徴かなというふうに思っております。これはちょっと参考のまでに持ってきたスライドですね。MDM、これはインチューンの画面です。ちゃんと Windows モバイルっていうのが、私のテスト用のテスト機が5台、このインチューンで管理されております。インチューンの方で、セキュリティのポリシーを決めるときに、テンプレートが用意されていまして、もう Windows 10、Windows 10モバイルっていうふうにもうテンプレートありますので、ちょいちょいちょいとですね、テンプレートを変えていただくと、それによって管理することが非常に便利になっています。で、ただ先ほど、MDM の管理項目いっぱい増えてますって申し上げたんですけど、全部テンプレートになってるわけじゃないんですね。残念ながら全部テンプレートにできないので、じゃあそれ以外のところはどうするかっていうと、その項目名とパラメーターっていう形で組み合わせていただいて、これを、インチューンの方に登録していただくことによって、これを定義できます。これはグループポリシーとその値みたいなイメージですよね。これも名前が決まってます。これは例えばポリシー CSP っていうキーワードでですね、と検索していただくと、ここで設定できる項目の一覧がずらーっと出てきますので、見ていただければ、そんなに複雑ではなくて、本当に名前と、値の、形ですね、整数とか、文字列とかですね、そういうのを選んでいただいて、パラメータ設定していただくだけという形です。じゃあちょっとセキュリティの方に行きます。先ほど手を挙げていただいたので恐縮なんですけども、その、Windows 10モバイル、Windows 10と同じっていうふうに申し上げましたけど、やっぱり特徴としてもう一つ大きなのが UWP アプリしか動かないっていうところだと思うんですね。よく聞かれます。Win32 の古いアプリ動くんですかとか、それから IE11 は動くんですかって言われますが、どっちもノーです。動きません。UWP アプリしか動きません。UWP っていうのは何の略かというと、ここに書いてある通り、ユニバーサル・ウィンドウズ・プラットフォームの略なんですけれども、要するに Windows の、10のデバイスであれば、ほとんど何でも動きますよっていうことですね。で、そのために API を制限し、新たに定義された API を使っていただく必要があり、かつ、アプリストアでですね、配布できるフォーマットになるということなんですけれども、非常に特徴的なのは、そのアプリが今までの Win32 のようにシステムに対して何かするっていうのは全然できないようになってるんですね。全部サンドボックスと呼ばれている仮想空間の中でアプリが動いていて、他のアプリのデータとかメモリとか触ることができませんということです。これのおかげで、簡単に言うとウイルスみたいなアプリが作れません。ウイルスのように悪さするアプリが作れません。ということで、ウイルス対応のアプリケーションも販売されていないと。この辺は iOS でも似たようなモデルなので、ご理解いただけるかと思うんですけど、この辺は Windows モバイルの場合、Windows 10モバイルの場合、これしか動きませんと。PC は、古いっていうか、Win32 とこの UWB 両方動きますね。で、今度出てくる Windows 10S は、10モバイルと同じように、UWP しか動かなくなりますので、一応10S は教育エリア用ということになってるわけなんですけど、同じようにウイルスフリーのですね、非常にいい環境で使っていただけるようになるということで、どんどん方向性としてはそっちに行ってるというふうにご理解いただければいいかなと思っております。よいし いしょ、そうですね、これはまあストアのスクリーンショットなんで別に何かあるわけじゃないんですけど、飛ばしますね。じゃあ、ちょっとセキュリティのお話を1個だけ追加しておきたいと思います。小難しいセキュリティは今日はあまりお話しするつもりはなかったんですけど、1個だけどうしても、お話しさせていただきたいのがこの Windows Information Protection という機能ですね。これはいろんなところでご質問いただくのでちょっと説明しておきたいと思います。具体的に何かっていうとですね、先ほど ID のお話をしましたけど、BYOD のような個人のデータと法人のデータがそのデバイスの中で共存している場合で、例えばワードで、会社からいろんななんかこう情報が来ます。でそれをこうなんかうっかりコピーしちゃってですね、うっかりツイッターにペッて貼り付けちゃうっていうようなことがですね、まあ本当はあってはいけないんですけど、仕組みとしてはできてしまう。でこの辺のうっかりはできるだけ防ぎたいなと。人間なんで内容を読んで覚えて書き込むでこれでツイッターで書けばですね、書き込めちゃうので、コピペじゃなくて書けばできちゃうので 100% 防げるわけではないですけど、やっぱりこうなんていうんですかね、こううっかり間違えるっていうのだけは防ぎたいなという趣旨ですね。なのでそういった機能があります。ちょっと一個、これは時間大丈夫なので見ていただきたいと思います。よいしょ、あれ大丈夫かな、あれ解像度がおかしい、どうだろう、あら、解像度がおかしいですね。まあでも一応見ていただけるようなのでこのですね、はい、ですね、ちょっとサンプルとしてワードを起動します。ワードですね、まあどっか適当に選んで、よいしょ、コピーします。で、これは会社のデータです。ではツイッターを起動してですね、ツイッターの画面にちょっと見づらくて申し訳ないです、ちょっと大きくしましょうか、よいしょ、なりますかね、大きくなりますか、よいしょ、あまり解像度が良くないです、すいません、ちょっとやってみますね。画面にさっきの、撮ったやつをペーストします。なんか画面が大変見づらいですね、普通にしましょうか、あまり良くないです、すいません、ちょっと見づらくて大変恐縮です。です、実際にここに書かれているのは貼り付け操作が IT によってブロックされましたって書かれているんですね。つまりペーストができないように今設定してあります。で、Windows Information Protection の、モードは4つありまして、今のように絶対というかペーストできないようにブロックしてしまうモードと、それからペーストしようとすると本当にいいんですかって聞くモードです。でいいんですかって書いてイエスって言うとペーストできちゃいます。でもう一つが、何も言わないんだけど単にログだけ取っとくっていうモードと、それから、何もしないっていうモードと4つあります。まあ、何もしないってあんまり意味ないんですけど、まあだいたい多く使われているのは警告して本当に大丈夫っていうのが多いですね。はい、ということでこんな形で Windows Information Protection も昨年からですね使えるようになっていますので、まあ企業でご利用いただく場合にはですね、この辺をご活用いただければいいのかなと思っております。さあ、次に行きますね。開発環境のところはもうちょっと簡単にビジュアルスタジオの画面でご説明しますけど、今日皆さんお手元にアンケートのアプリありますよね。 アンケートのアプリもザマリンで開発されてるっていうふうに聞いてますけど、まあ、非常に簡単にですね、他の、 プラットフォームと Windows 10、合わせてですね、開発いただけるので、まあ、デベロッパーの皆さんにはあまり負担をかけない優しい仕組みになってますので、ぜひともですね、UWP を開発していただければなというふうに思ってます。これはデベロッパー視点で見たときにですね、有効なものかなと思っています、はい、では活用の方に行きましょうか。これまあ、コンティニュームって大体ご存知でいます言っていただいてますかね。なければあれなんですけど、まあ、例えば今私が見ていただいているように PC をスライドに移してこのプロジェクターに映しの画面を映すというのは割と当たり前ですし、普通にディスプレイにつなぐっていうのも当たり前です。でも、スマートフォンではなかなかこれを、やりませんでした。できたんですけどあんまりやらなかったですよね。実際にそういうアダプターって売ってるんですけどなかなか皆さんやりません。なんでやらなかったかっていうと、これ単にミラーリングっていうことで、スマートフォンのちっちゃい画面をそのまま広げて表示してるだけだったんですね。なのでまあただ大きくなってるだけだから、まあせいぜいパワーポイントのプレゼンテーションはいいかもしれません。でも、例えばエクセルのセルをエクセルのシートを広げてもですね、大きくなるだけでその情報量は全く変わらないんですね。でなかなか使いづらかったんですけど、Windows 10 Mobile は Continuum っていう機能が搭載されておりまして、これを使っていただくと、デバイスが、そのつながっている機器の、解像度に合わせて表示することができるようになります。まあ、PC の世界だとこれ全然当たり前なんですけど、スマートフォンの世界では今までできませんでした。こういうことができるように搭載された、まあごめんなさい、ちょっと正確に言うとこれ機能は Continuum for Phone っていう機能です。電話の方で動く Continuum の機能です。で、Continuum っていうのは一つの考え方で、マイクロソフトが今新しく作った考え方なんですけど、どこでもどんなデバイスでもどんなやり方でも皆さん同じように使っていただけるっていう、そういう意味でのコンティニウム、継続性っていう言葉なんですね。で、それの、一つの電話での実装がコンティニウム4フォンという形になります。はい、まあ、もう一つ先ほどディスプレイにつないだ絵を見ていただいたんですけど、PC の画面につなぐ機能もあります。解像度大丈夫かな。Windows 10のアニバーサリーアップデート、昨年ですね、配信されたアップデートからこういうアプリ、接続っていうそのままの名前のアプリが搭載されました。で、これ何者かっていうと、単なるっていうと怒られますね。ミラキャストの、レシーバーですね。で、PC がミラキャストのレシーバーになっているということです。で、そこに対してモバイルから画面の出力をすることができるようになったということですね。では、ちょっとやってみたいと思います。そうか。ちょっとデバイスの画面見ていただきたいですね。またなんか解像度がいまいちな感じですけど、ですね、ここに、上から今だと4つ目右端にコンティニウムっていう、タイルがあります。これを起動するとワイヤレスなのか、ドックケーブルなのかって聞いてきます。で、ワイヤレスを選ぶと、今つながることのできるデバイスの一覧っていうのが出てきます。なぜかこの PC の名前が出てこないですね。普通はここにですね、出てくるんですけど、なんか今日は朝からネットワーク的にはなんか魔物がいるみたいで、いろんなデモがポシャってますけど、すいません出ないですね。よいしょ。 本当はですね、これ WinBeach1196 って、あ、出ました。失礼しました。今こういった形で表示できました。何が起こっているかよくわからないと思うんですけど、左の下を見ていただくと、Windows の旗が2つありますね。左の下側、この PC が出しているやつですね。で、その1個上はこのデバイスがこの画面に出しているものです。で、ちゃんとですね、なんか普通の PC っぽく失礼しました。メニュー、タイルメニューと、それからそれ以外のデスクトップ出てますね。で、ちゃんとですね、このワードもですね、ちゃんとその大きさに合わせて表示してくれます。ちょっと違和感があるのはお気づきになりましたでしょうか。私今この PC の、タッチパッドとかキーボードとか操作してるんですね。何が起こっているかっていうと、この PC の画面とキーボードとタッチパッドを借りてます。でも仕事は全部このスマートフォンがやっている。データは全部ここにある。ここから出してないんですね。画面だけ借りて動いているという状況です。これでちゃんとここでこのちっちゃい画面では表示しきれないExcel の画面をですね、画面に出しているというのをご覧いただけたかと思います。ではこれどういう時に使えるんでしょうっていうことだと思うんですけど、これいろんなシーンを考えてみたんですけど、なかなかやっぱり汎用性のあるところではないかもしれない。ちょっとやっぱ一つの例を考えてみますと、例えばデバイスだけ持って外出先行ってプレゼンテーションする、プロジェクターを借りてプレゼンテーションする、これは割と考えやすいシナリオだと思います。あと例えばですけど、出張先で、支店のオフィスを借りてですね、そこですいません、例えば支店に行きます。福岡支店に行きます。で、福岡支店に行くと机が並んでいます。空いてる机貸してくださいは言えると思うんですけど、なかなか空いてる PC 貸してくださいってないんですね。で、普通はまあパソコンも自分で持っていけばいいんですけど、まあ持って行ってなかったというシナリオでもちょっと無理やりすると、まあなんかディスプレイだけ貸してとかですね、そんな感じで仕事ができてしまいますということですね。まあこんなシナリオ、まあいろんなシーンがもしかしたら考えられるかもしれないです。それから先ほど PC で見ていただいたシナリオですと、例えば自宅ですね、これはですね、実際具体的な例をお客様から伺いました。お客様で女性がすごく活躍されている、オフィスですと。で、そのオフィスでお客様、その女性がですね、産休を終えられて、で職場に復帰されてます。で、産休の間は会社の PC を持って帰ったりしてたんですけど、産休を終えられたので、もうそれを持って帰ってないという状況ですね。でもやっぱりお子様多少具合悪くなる時もあって急に帰らなきゃいけない。その時に重たい PC を持って帰るのかっていうと、なかなかそれがいかないんで、このもう、Windows 10 モバイルだけ持って帰って家でちょっとした、仕事の残り、お子さん家帰って寝てしまうとまあ、暇になっちゃうので、多少仕事ができたりとかですね、するようなこともあるんじゃないかなっていうようなことを実際のお客様から伺ったシナリオです。まあ、こういうのもあるかもしれません。はい。よいしょ。ですね。で、ただコンティニウムっていうのは実際にちょっと制限があります。どんな制限かっていうと、アプリ側がちゃんとコンティニウムのモードに合わせて動けるようになってないといけないんですね。UWP のアプリでちゃんと、そういうふうに作り込まれている必要があります。で、ここはそんなに難しいことではないんですけど、やっぱりちゃんと作られているのはまだまだそんなにたくさんないので、皆さんの方でぜひアプリを開発する場合にはお願いしたいなと思っております。で ちょっとお話が変わるんですけど、Office365 のご利用いただいてますかね。はい、大体皆さんちょっとうなずいていただいたのでありがとうございます。Office365 もいろいろなライセンスがあるんですけど、大体こんなビジネス系のライセンスをお使いいただいていると大変ありがたいんですけど、なぜかというと、これらのライセンスに Office モバイルのライセンスが含まれているんですね。って思われた方、このデバイス買うと Office モバイル入ってて普通に使えてるんですけど、この Office365 のライセンスを使っていただいている ID でデバイスを使っていただくとこんな機能が失礼しました、使えるようになります。細かすぎて見えませんね、すいません。これはウェブでOffice モバイルの機能ということで載ってますので、もう簡単にこんなふうにいろいろできるようになってますので、Office モバイルを商用利用する場合には Office365 のライセンスでお使いいただきたいと。個人利用 MSA で、MS アカウントで使っていただいている場合には全く問題ないんですけど、商用利用していただく場合にはこの Office モバイルのライセンスを使っていただく必要があるということで、実はAndroid とか iOS 版も同じなんですね。なのでちょっとお気をつけいただきたいというふうに思っております。だんだん時間が危なくなってきました。プロビジョニングのお話をさせてください。デバイスの設定というのはなかなか悩ましいんですけれど、一個一個手でやってるのもなかなかエンドユーザーさんにやってとかってなかなか難しいんですね。で、本格的なポリシー設定するのはやっぱりインチューンとか MDM の出番だと思うんですけど、その前の段階でいろいろ細かい設定をしたいことがあります。で、その場合にはこの Windows Configuration Designer っていうツールを使ってですね、プロビジョニングパッケージっていうのを作っていただいて、そのプロビジョニングパッケージをこのデバイスに載せるということで、その設定を変えることができるということで、それのデモンストレーションをちょっとしたいと思います。はい、ですね、これがそのコンフィギュレーションデザイナーの画面です。すいません、ちょっと英語版を入れてます。で、アドバンスドっていうのを選ぶと、プラットフォームどのプラットフォームにしますかって聞いてくるので、ここでは、簡単なやつを選ぶだけなんですけど、オールにします。で、いろんなセッティングがここずらずら出てきます。これもさっき の MDM とかと同じでいろんな設定ができるんですけど、ここではちょっとカメラっていうのを選んでみます。こんな感じですね。そうすると、アローカメラ、名前そのままですね、カメラを許すっていうことで、これをノーにすると当然、名前の通りカメラを使わせないっていうポリシーが作れます。で、これをファイルをエクスポートしてやります。そうしますとですね、ここに水が見えますね。プロジェクト3 PPKG っていうファイルがあるのはご覧いただけるかと思うんですけど、これがパッケージファイルで、これをデバイスに載せると、その機能が使えると、今の場合はカメラが使えなくなるということですね。このデバイスは先ほどのデバイスとちょっともう一個違うやつですね。持ってきました。カメラ使えてますね。はい。で、カメラが使える状態で、今このデバイスは、USB でつながっているので見えてます。 じゃあ、まあ、どこでもいいですけどダウンロードのところにですね、これをポイッと放り込みます。で、デバイスの方の画面に戻りますとですね、信頼されたパッケージですかっていう画面がいきなり出ました。先ほどあのパッケージ作った時にあの署名するっていうチェックマークを実はスキップしたので、このパッケージ署名してないんですね。なので、警告が出ますけど全然問題ないです。なのではい追加するっていうボタンを押すとですね、これで、ポリシーが追加されています。で、カメラを起動しようとするとこんな感じですね。許可が必要です、プライバシー設定となっていて、プライバシー設定の画面行ってもですね、黄色い文字で、見づらくて申し訳ないんですけど、一部の設定が組織によって非表示になっているか管理されてますということでカメラが使えなくなっているということですね。こんな感じで、あのいろんな設定をひょいっと、電話に加わせることができますので、これをいくつか組み合わせることによって、初期設定の手間を省いてしまおうというのがプロビジョニングになります。はい、ストアフォービジネスのお話はしといた方がいいですね。やっぱり、ストアフォービジネスっていうのはあの、Windows の Azure の方で提供しているサービスですけど、あの、企業あの Azure AD に、ジョインしていただいている、電話機向けの、専用のストアが作れます。で、いくつかアプリを登録しておくと、そこのですねメニューが見れるということですね。このデバイスの方はですね、よいしょ、このデバイスはそれが設定されてますので、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、ストアを開きますと、どこだ、ストアのあった。こんな感じですね。あの先ほど、別のスライドで見ていただいた同じ画面がですね、ここに表示されてますけど、まあ、簡単にあのもう設定したアプリをあのユーザーさんがタップするだけでインストールしていただくことができるようになります。で、あの先ほどのプロビジョニングとかを使ってプロシーを変えると一般のサイトにアクセスできなくなることもできるので、要するにここで設定したアプリだけをインストールしていただくことができるようになります。で、今はあの一般 の, あのストアも行けるようになってますので、普通にあの両方あのゲームとかもダウンロードできちゃうんですけど、まあ、こちらは行ってほしくないなという時はそこだけ止めちゃうということができます。で、あ、よかった。ちょっと時間があるので番外編、ちょっとあの気楽に聞いていただこうかなと思ってちょっと用意しております。時々ですね、モバイルデバイスでなんかちょっとよく分かんないトラブルがあって、で、まあ、弊社のプレミアサポートにちょっとなんか頼もうかなって言った時にですね、こんなふうにして怒りますって言っただけではなかなかあの、再現できませんとかで終わっちゃうので、あのログを取っていただいて、あのお送りいただくと、その、デバッグのもしくはその問題解決の手助けになることがありますので、ログを取っていただくってあの、方法をちょっとお伝えしておこうと思います。具体的にはですね、このフィールドメディックっていうアプリをダウンロードしていただきます。で、このフィールドメディックっていうあのアプリですね、一番上スタートロギングっていうのがあって、そこを押していただくとログを取るモードになります。で、その後問題を再現していただいてストップロギング、これだけです。で、これだけだとちょっと何のログが取られるかよく分かんないので、実際にアドバンスドっていうところをタップしていただく と、何のログを取るかっていうのをあの選ぶモードになります。よいしょ、はい、アドバンスドっていうのを選びます。そうすると一番上にですね、ちょっと細かくて申し訳ないですけど、あの何のログを取りますかっていうあのメニューになるんですね。で、これを必要なやつをチェックしていただいて、で、ネットワーク絡みのログを取るときはネットログもついでにここの、今、青いところが出てますけど、これも、オンにしておいていただいて、 その状態でスタートロギングっていうのを押していただくと、ちょっと時間かかりますけどログを取り始めます。で適当に普通になんかしてですね、なんかしてから、フィールドメディックに戻っていただいてストップロギングで止まります。はい。で、ファイル名を聞いてくるので適当に入れて、保存で、ファイルエクスプローラーで見てみるとですね、見えてますね、デバイス、このデバイスのドキュメントの下にフィールドメディックっていうフォルダーができていて、レポーツっていうフォルダーの下に今回のログ、このログファイルがずらずらっとあります。でこのログファイルを PC の方に持っていっていただいて、ご自分で見ていただくことも可能です。ご自分で見ていただく場合には、この Windows メッセージアナライザーというツールをですね、ネットからダウンロードいただいて開いていただくと見ることができます。もしくは、その ZIP かなんかで固めていただいて、弊社のプレミアに依頼していただくというようなことができます。はい。じゃあもう一つなんかちょっと変わったチップスを、たまにこういうことありません？地図アプリでとんでもないとこを表示しているときなんかありますよね。でこれっていろんな原因が考えられるんですけど、一つは騙されているんですね。ロケーションサービスって大体3種類ぐらいの情報から場所を計測してます。一つは衛星の電波ですね。でもう一つが携帯電話のネットワークの、携帯電話のネットワークのあれです。で衛星の電波だと誤差10メーターぐらいなんですけど、携帯の電波だと大体誤差500メーターぐらいあるので、大体この辺ぐらいしか分かんないですね。でその間を埋める情報として Wi-Fi の電波も拾ってます。ただ Wi-Fi の電波ってその Wi-Fi のそのステーションがどこにあるかなんてわからないですよね。そんな情報はどこにもないので、でそれを実はクラウド上で集めていて、その集めている情報がたまに間違ってるととんでもないところを表示してしまう。で、この情報は皆さんが電話を使ってると、それでどんどんこう修正されていく、クラウドソーシングっていう手法でデータが収集されています。で、アップルさんもグーグルさんも、マイクロソフトも、そういうことでその Wi-Fi の情報を収集して、携帯会社さんも同じような形でいろんなその、情報を集めて、正しい位置情報を提供する仕組みを構築してるんですけど、なかなか全部それがデータベースがうまくいってないことがあるんですね。でそれは強制的に直すことができます。これはちょっとこれサンプルなんですけど、ジオロケーターっていうツールがあるんですけど、これを見て立ち上げていただくと、今どのソースから位置を割り出しているかっていうのを見ることができる便利なツールです。例えば衛星の電波を拾ってますっていうとそこに出ますし、 Wi-Fi の電波拾ってますっていうとここに出ます。もう一つはセルラーですね。この図ではセルラーとサテライトをうまく拾っている図ですね。なので割と正しいところを表示しているんですけど、これがたまたまその変な Wi-Fi のデータを拾っちゃったりするとですね、なんか間違ったことを表示する。なのでどうするかっていうとベタな方法なんですけど、一回衛星の電波拾っていただきます。で衛星でサテライトって出てて、でちゃんと地図もいいとこを表示してたら、その家に入っていただいてですね、でしばらくすると衛星が電波が取れないんで、黄色い Wi-Fi の電波拾って、で地図が間違えます。でそうなったのを確認して今度家の外に出ていただいてですね、また衛星の電波拾っていただいて、でちょっと家の中入っていただく。そうすると、短期間で移動してるわけですよね。とんでもないところと正しい場所を。なのでこの情報が、短期間で移動できるわけがないわから、これは衛星の電波が正しいわけだから、この Wi-Fi のロケーションはここだって特定できるので、これで情報が合わさってクラウド上で訂正される。こんな形になっています。これは皆さんのご協力が必要なんですけど、あと窓のないビルとかではちょっと難しいんですけど、こんな感じでWi-Fi の電波をです、Wi-Fi の情報をですね、 修正していただくと、とんでもないところを表示するのは直せたりする可能性もあります。私は何かこう保証するものではないんですけど、こういうこともありますので、まあ、ちょっとしたこと何かあったら覚えておいていただければなと思って、今日はちょっと時間なんとかあったので、チップとして、お話をさせていただきました。はい、あとちょっと便利なアプリとして証明書ありますよっていう、証明書ってアプリなんで覚えておいていただければそのままで結構です。で最後にちょっとお願いです先ほどもちょっと申し上げましたけど、Windows 10S が来ます、それから Windows on ARM も来ます、UWP がすごく大事です。で Windows 10モバイルなかなかアプリが少ないってよく言われるんですけど、 Office モバイルとか主要なものは揃ってるんですけどね、まあ、いろいろ皆さんにも今後アプリ作られる方がこの中にいらっしゃるとすればですね、どんどんアプリ作っていただきたいので、UWP アプリ作ってください、ついでにモバイルもちゃんと動くようにしてくださいっていうのがお願いです。はい、すいません、ありがとうございます。今日は一応この辺で大体終わりで、大変重要なお知らせとして、今日皆さんのお手元にあるアプリでですね、アンケートのご協力をお願いいたします。ということで、あとはスクザスピーカーのこの端っこのところでもしお時間あれば私控えておりますので、何かご質問あればお答えできることはお答えいたします。最後ちょっと繰り返しですけど、Windows 10、Windows 10モバイルもですね、なかなかネットワークで見るとネット上にはなかなかネガティブな報道もあることはあるんですけど、マイクロソフトとしては10モバイル非常に大事な製品だと考えてますので、今後ともいろいろ頑張っていきたいと思っております。皆様のお力でですね、また盛り上げていただければと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。